7. キラリレポート。子どもたちが熱く語る本への思いが白熱。清瀬教育の日ビブリオバトル。6分30秒。市民編集委員の視点から、川村晴美さん。清瀬市教育委員会では、10月17日から19日までの3日間を清瀬教育の日とし、さまざまなイベントを実施しています。その一つ、ビブリオバトルが都立清瀬高校にて行われました。子どもたちが本の魅力を発表し合い、本を通じてお互いを理解し合う面白いイベント、ビブリオバトルについて紹介します。面白い試み、ビブリオバトルとは、出場者がおすすめの一冊を一人5分間で紹介、2分から3分間の質疑応答を設け、最後に参観者全員で一番読みたいと思った本に投票。最も多く票を集めた本、チャンプ本を決めるゲーム。知的書評合戦とも呼ばれています。子供たちの話す力や聞く力、さらには対話する力にもつながり、学校や図書館、書店などいろいろな場所で開催されています。私のおすすめの本を紹介。清瀬市教育委員会主催のもと、今年で2回目の清瀬教育の日、ビブリオバトル、書評発表とビブリオバトルに、市内の小学生から高校生までの11人が参戦し、SF、サイエンスフィクションや、ホラー、ミステリー小説や、青春小説など、幅広いジャンルの本を紹介。参観者の皆さんも、興味あふれる様子で熱心に聞かれていました。中学生によるビブリオバトルの前に、10小6年生と清瀬高校1年生の2人が書評発表を行い、緊張感あふれる中でおすすめの一冊を紹介。本から得た感動や本への思いが伝わる素晴らしい発表でした。唯一の小学生、堀さんは、本が大好きで、本への思いを届けたい気持ちから参加しました。5分間に思いを込めました。と、その言葉通り、気持ちのこもった発表となりました。参観者からは、小さい頃を知っているので、成長した姿を見れて、胸が熱くなりましたなどの温かい言葉もあり、会場が穏やかな雰囲気に包まれました。本を手に、演壇の前で書評発表をする、堀さんの写真があります。中学生ビブリオバトルで熱弁。市内中学校5校から9人のバトラー、紹介者が参戦。一押しの本を手に、一人一人が本への思いや自分の考えをしっかりと5分間にまとめ上げ、個性あふれるスピーチで熱弁。参観者からも多くの質問や意見が飛び交い、白熱した実りあるビブリオバトルとなりました。チャンプ本には、縁なしの鏡が選ばれ、バトラーの矢島さん、三中は、昨年に引き続き2連覇達成です。今日に向けて精一杯練習してきました。すごく緊張しましたが楽しくできました。ぜひ読んでもらいたい本です。と笑顔で話してくれました。また、発表を終えた子どもたちは、すごく緊張したけど楽しかった。新しいジャンルの本を知れてよかった。会場からも読んでみたいと共感をもらえて嬉しかった。などと達成感あふれる表情で元気に答えてくれました。写真2枚。1枚目、中学生によるビブリオバトルとあり、演壇に立つ女生徒と経過時間が表示された時計が写されています。2枚目、発表後の参加者からの質問や意見とあり、紹介者に向かって座る大勢の参観者。その中の一人が立ち上がり、紹介者に話しかけている様子が写っています。写真終わり。取材を終えて、読書を通じて心の成長を遂げる子どもたちの姿に、改めて読書の大切さを考える良い機会となりました。来年も、この学び多きビブリオバトルに多くの子どもたちが参戦し、貴重な体験をしてほしいと思いました。 紹介された素敵な本たち、11冊あります。絶滅少年、重松清、新潮社。星の声、新海誠、大場枠、角川文庫。斎藤市立斎藤高校野球部、浅野敦子、講談社。世界で一番長い写真、本田哲也、公文社。卒業、重松清、新潮社。僕は上手に喋れない、椎野直也、ポプラ社。淵なしの鏡、辻村瑞稀、角川書店。評価、米沢ほのぶ、角川。君の友達、重松清、新潮社。マナの本棚、芦田マナ、小学館。ビブリア古書堂の事件手帳、しおり子さんと奇妙な客人たち。三上円、メディアワークス文庫。ここまでは村瀬佳代子でした。
消費生活相談の現場から。突然の訪問販売に気をつけて。3分。頼んでいない工事。事例1。台風の翌日、知らない業者が訪ねてきて、お宅の屋根瓦が浮いていたので修理をしておいたと言われた。私に許可なく勝手に屋根に上がったことを不審に思ったが、料金を支払ってしまった。その後、知り合いの業者に屋根を見てもらったところ、修理は行われていないことが分かった。返金してほしいが、事業者名も連絡先もわからない。事例に、高齢の独居の母宅に突然業者が訪ねてきて、網戸の修理をしませんかと言われた。網戸の立て付けを見てもらったところ、勝手に網戸2枚を取り替えられ、言われるままに料金を支払ってしまったという。自分としては網戸の交換は依頼していないので返金してもらうべきだと思うが、母は業者が怖いので関わりたくない、お金は諦めると言っている。アドバイス。最近依頼していない工事を勝手に行われ、一方的に料金を請求されたという相談が増加しています。また、台風などの自然災害の後は、事例1のような屋根の修理サービスのトラブルが多く発生します。今回の2つの事例では、クーリングオフが可能ですが、事例1は事業者を特定できないため、返金を受けられませんでした。必ず業者の連絡先を確認しましょう。事例2では、契約者がクーリングオフの申し出を躊躇されていましたが、怖いからといって放置しておくと次々販売の餌食になります。今後のトラブルを未然に防ぐためにも、最初の段階で消費生活センターが事業者交渉を行い、この消費者は行政が見守っていると思わせることが重要です。悪質業者は消費生活センターの目の届かない消費者を狙っています。イラスト、屋根瓦が浮いていますと親切そうに話す業者と困った様子の女性。業者の背後には悪巧みの顔が隠れています。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター、電話042-495-6212。相談専用。9。2020年は清瀬市市政施工50周年。タイムトラベル S40s。2分。第3回。朝日が丘団地と高速道路。朝日が丘は昭和40年代に大きく変化した地域です。団地ができるまで一帯は畑や雑木林でした。朝日が丘という地名は昭和42年誕生。同年、その名を冠する朝日が丘団地が完成し、 9月、入居が始まりました。倉庫数2100戸。想定される人口増に応ずるべく、第5小学校と第3中学校が9月1日開校。翌月には第3保育所も開かれました。旭ヶ丘団地の入居開始に続いて、高速道路の工事が始まりました。白黒写真があります。旭ヶ丘団地を左右に分断して、その間を高速道路のための広く大きな川のような溝が作られ、遠くまで続いています。写真終わり。写真は昭和45年頃、急ピッチで工事が進む東京川越間高速道路、関越自動車道の様子です。土を運ぶダンプカーが多数行き交いました。開通後の騒音対策で、団地通過部分の高速道路をすっぽり覆う蓋掛け工事が昭和50年代に入って施され、今に至っています。新たな清瀬市市の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。今までの収集資料に基づき、市史編纂室が記事を担当しています。